5月21日月曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。今日の給食はビビンバです。1年生の皆さん、4月にも一度ありましたよね。おかずのメインのところに入っている豚肉、いり卵、野菜をご飯にのせてスプーンで食べてくださいね。まあ、お箸だとバラバラの肉やいり卵は食べにくいと思います。しっかり味がつけられているのでご飯と一緒に食べてちょうど美味しいと思います。さあ、左上にはハタハタの唐揚げがありますね。このハタハタという魚は、京都府舞鶴産ですよ。ハタハタっていう名前、なんでハタハタっていうのかなってふと思って、これまで気にしたことがなかったのでちょっと調べてみました。このハタハタという言葉は日本では古い言葉で、なんと雷の擬声語ということで、今の、ゴロゴロゴロゴロっていう雷の鳴る音に当たるんだとか。秋田県では雷の鳴る11月頃に、よく取れるそうなので雷魚っていう、別名でも知られているそうです。まあ、ですからハタハタを漢字で書くと、なんと魚辺に雷って書くんですって。一つ漢字が覚えられましたね。また冬の日本海の荒波の中で取りに行くことが多いから、波っていう漢字と多いっていう漢字を並べて書いてハタで、それを2回書いてハタハタと書くところもあるそうですよ。まあ、その他に体の模様が富士山に似ているから、おめでたい魚として扱われたために魚辺に神様の神とも書くそうです。日本語って面白いですね。なあ、そんなこと思いながら丸ごと食べてしまってくださいね。ついでにハタハタの栄養の話もします。ハタハタには EPA エイコサペンタエン酸や DHA ドコサヘキサエン酸など、オメガ3脂肪酸が多いです。これらは血液をサラサラにする働きや脳の機能を向上させる働きがありますよ。完食してテスト前に学習効果をしっかりと上げたいですね。このオメガ3の油とサラダ油やマヨネーズといったオメガ6の油、理想は1対4だそうですが、現代人の摂取はなんと1対10とか、ひどい人は1対40にもなるんですって。まあ本当に取りすぎですよね。それからハタハタにはビタミン E も比較的多く含まれています。このビタミン E は抗酸化力が非常に強く、老化や生活習慣病の原因である活性酸素の増加を抑制する効果があることから、若返りビタミンって言われているんですよ。カルシウムの吸収を助けてくれるビタミン D も含まれていますし、魚嫌いとか言ってないで必ず食べてくださいね。さて、ハタハタについて熱く語ってしまいましたが、エビ先生の講演のお話があと少し残っています。飲み物の話から一汁三菜の話に、お話は移りました。国立スポーツ科学センターのエリートアカデミーの選手、たちはどこに何を置いたらいいのかを書いてあるランチョンマットを使っているそうですね。左の手前には主食、右手前に汁物、右向こう側に主菜、左向こう側に副菜、真ん中にも一つ副菜です。この配置は家庭科の教科書の38ページとか41ページにあるので、また見てくださいね。こういうのを参考に朝ごはんで自分が食べているものを見直すと、足りないものが分かり、その不足分を昼や夜に補うということができるようになります。中学校の給食をしっかり見てもらうと、これが主菜だ、これが副菜だというのが分かってきます。まあ、ちょっと給食っていうのはちょっと地味に思うかもしれないけれど、地産地消も考えられているし、お弁当では持ってこないような苦手なものもちゃんと入っているし、一回は食べてもらう価値がありますってエビ先生はおっしゃっていました。今日の給食を完食すると、エネルギーは831キロカロリー、タンパク質は 32.6グラム、カルシウムは403ミリグラム、鉄 3.5 ミリグラム、 ビタミン C は 33mg、 食物繊維 5.9g 取れますよ。明日は鶏肉の唐揚げ、キーマカレーです。明日もスプーンを持ってきてくださいね。それでは残りの時間しっかり食べて、牛乳も飲んで、午後からの活動も頑張りましょう。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。